ここで少し換気をお願いいたします。お近くにお座りの方お願いします。短い時間で結構です。聖書をお読みいたします。聖書箇所はマルコの福音書11章20から25節です。第3版の方は新約聖書の89ページ、2017版の方は91ページです。それでは拝読いたします。さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの葉を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい、まことにあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。以上です。本日の説教は祈りの力、祈りの妨げと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをして、メッセージを始めたいと思います。父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの恵みに心から感謝をいたします。御霊様の光がなければ聖書を正しく理解することができませんので、どうか主ご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように、どうかこのものを隠してあなたが今日必要なことを、御言葉をくださるようにとお願いをいたします。この時間すべてお委ねしてイエス様の御名でお祈りします。アーメン。今私たちはイエス様の最後の一週間を共に見ているところです。ちょうど教会歴、教会の暦では先週から受難節に入りました。レントと呼ばれる、期間になります。その中で本日イエス様は、祈りについて私たちに教えようとしてくださっています。前回イエス様は、一本のイチジクの木を呪うということをなさいました。葉がたくさん生い茂っているのに実をならせることがないイチジクの木が呪われました。で、先ほど司会の方にお読みいただいたところには、そのイチジクの木が根元から枯れていたと、イエス様が呪ったイチジクの木が根元から枯れていたと言われていました。イチジクの木は何を表していたでしょうか。イチジクの木は外側ばかりがにぎわっていて、信仰の実をならせることのないエルサレムの人々を表していました。つまりイチジクの木が根元から枯れたということは、エルサレムが滅びるということを表していました。その通り、紀元70年のことになりますが、エルサレムはローマ軍によって完全に滅ぼされることになっていきます。神様を信じると表面的には言いながらも、イエス様を信じない、イエス様に従うことをしないならば、その先にあるものは滅びなんだと聖書は教えているわけです。イエス様はマタイの福音書でもこのように言っておられます。マタイの福音書の 23章の37節から38節をお読みいたします。マタイの福音書23章37節。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられると、イエス様は言っておられます。そしてイエス様は本日、弟子たちがこのエルサレムのようになってしまわないように弟子たちに教えてくださいます。イエス様は本日、神様を信じるということについて、そして祈るということについて教えてくださいます。なぜ神様を信じることと祈ることなのかというと、それは神様を信じることイコール、ほとんどイコール祈ることだからです。私たちは祈ることによって神様とつながり、そして祈ることによって神様と共に歩んでいくことができるものだからです。四国の高知県に宿毛市という場所があるのをご存知でしょうか。宿毛、宿るに毛ですね、宿るに毛と書いて宿毛市という場所があります。その宿毛市というところに牧田義和先生という先生がいらっしゃいます。北海道聖書学院にも一度教えに来てくださったことがありました。でその大ベテランの、もう85歳ぐらいになるのかな、今現役の先生なんですけれども、その牧田先生が、人に洗礼を授けてよいかどうかを見極めるとき、人に洗礼を授けてよいかを見極めるときに、先生はもちろんそのイエス様を信じますという信仰告白があることが第一だと、それはもうその通りなんですけれども、先生はもう一つ必ずお聞きになることがあるそうです。それは何かというと、家で一言でもいいので自分で祈ってますかと、そのことをお聞きになるのはそうです。家で一言でもいいので自分で祈ってますかと。神様を信じていくということは、おのずと神様に対して少しでも祈るようになっていくものなんだと、そのように牧田先生は言っておられました。イエス様は先ほど読みしたところにありました、メンドリがヒナを集めるように私たちのことを心配しておられるお方です。イエス様は私たちの信仰をいつも守ろうとしてくださっています。それゆえイエス様は今日祈りについて私たちに教えてくださいます。このイエス様の御言葉を本日もご一緒に聞いていきたいと思っています。それでは聖書本文をもう一度読みいたします。マルコの福音書11章の20節から21節をもう一度読みします。20節21節。さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。子供の質問の一番です。実をならせないイチジクの木が枯れるということは何を表していたでしょうか。実をならせないイチジクの木が枯れるということは何を表していたでしょうか。これはエルサレムのことを表していました。エルサレムの人々は祈りの家を強盗の巣にしていたと、それゆえそれはやがて滅びるんだとイエス様は言われたわけです。そこでイエス様は本日祈りの大切さについて弟子たちに教えてくださいます。イエス様は いろんなところで祈りについて教えているんですけれども、以前にも祈りについて次のように教えておられました。マタイの福音書の6章の7節でイエス様は祈りについてこう教えておられました。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですと。イエス様はこう教えておられました。同じ言葉をただ繰り返してはいけませんと。これは例えば呪文を唱えるとか、お経を唱えるような祈り方をしてはいけないということです。何に対して語っているのかよくはわからないんだけれども、とにかく繰り返し唱えていくならばそれで良いんだという祈り、こういう祈りはしてはならないとイエス様は言われるんです。なぜかと言いますと、私たちが信じている神様という方は生きて働かれる人格的な神様だと、聖書はそのように掲示しています。生きて働かれる人格的な神様です。人格的な神様に祈るのであれば、当然それは誰かと会話するようにきちんとお話をしていく必要があるんだということなんですね。それゆえに祈るだけではありません。当然相手の話を聞くということも必要になってくると思います。私たちは神様に祈って、そしてこうして御言葉を聞いて、そしてまた神様に祈ってと、このような双方向の交わりと言ったらいいでしょうか。意思疎通を神様と図りながら、神様と共に歩んでいく、そういう信仰生活になっていきます。もちろんですね、信仰を持ち始めの頃というのは、神様とも初対面ということになりますので、うまくコミュニケーションが取れないと思います。それみんな初めは牧師や兄弟姉妹に助けてもらって導かれながら信仰生活をしていくということになります。その中で少しずつ神様との信頼関係を築いていって、信仰が成長していって、そしてますます祈る人、祈りの人へと変えられていくことになるということです。祈りは神様との信頼関係、神様とのコミュニケーション、そのことを頭に置きながら本日の聖書箇所に入っていきたいと思います。それでは22節と23節に祈りのことが教えられていますのでお読みします。22節と23節、イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。まことにあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。子どもの質問の2番です。祈るときに大切なことは何だとここに言われていますか？祈るときに大切なことは何だと言われているでしょうか？祈るときに大切なことは、神様に心から信頼して祈るということ、神様を信じて祈るということが大事なことだとここには言われています。イエス様はここで、父なる神様に本当に信頼して祈っていくならば、山が立ち上がって海に入ることさえ起きるのだと、そのように言っておられるんです。23節をよく見ますと、23節にはこの山に向かいという言い方がされています。 この山です。まあ、おそらくエルサレムから見える山ということは、これはオリーブ山のことを言っているのだと思われます。そして同じくエルサレムの近くには、シカイと呼ばれる湖があります。死は死ですね。死ぬ海で死海。それでイエス様が言っておられることは、このオリーブ山が死海にまで動くことだってできるんだと、そのように言っておられるということです。ちょうど私たちに置き換えて言うならば、一番近い山といえば、手稲山でしょうか。燃えれの山は本当の山じゃないですもんね、あれは。例えば手稲山が石狩湾に移ることだってできるんだと、または藻岩山が支笏湖に移ることだってできるんだと、そうイエス様が言われたというイメージになります。神様とよくコミュニケーションをとって、神様の御心に沿った祈りをしていくときには、山だって動くんだとイエス様は言われるわけです。それでは考えたいんですけれども、オリーブ山が視界に移るということは神様の願っておられることでしょうか。手稲山が石狩湾に移るということは神様の御心なのでしょうか。多分誰も喜ばないというか、逆に困る人がたくさん出てくると思います。おそらく神様の御心ではありません。神様の御心とは何かというと、一言で言えば、私たちが神を愛し隣人を愛するために何かを願っていくということです。私たちの祈りが神様の御心のための祈り、神様を愛して隣人を愛していきたい、しかし私たちの前に大きな山がある場合、大きな問題がある場合、そういう時神様はどうしてくださるかというと、必ず私たちの祈りを聞いてその山を動かしてくださるんだと、問題を取り除いてくださるんだと、そして御心を行わせてくださるんだと、そのようにイエス様はここで言っておられるのではないでしょうか。それで24節にはこのように言われているんですね。24節ですから、あなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。神様が喜ばれることを私たちが祈り求めていくとき、必ず神様はその祈りに応えてくださいます。それゆえ、それはすでに得たと信じても良いのだと、すでに得たと信じても良いのだとイエス様は言われるわけです。本日の招きの言葉でお読みしていただきました、マタイの福音書7章の7節から8節、もう一度お読みしたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。神様の御心を行おうとして必要としているものは必ず神様が与えてくださいます。それで私たちは心から信頼を持って求めて探して叩いていきたいと思うんです。それでは、本日の最後の25節ですけれども、ここに少し変わったことが言われていきます。25節お読みしたいと思います。25節、また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父も あなた方の過ちを許してくださいます。子供の質問の3番です。神様に祈るときに注意すべきことが言われていますけれども、それは何でしょうか。神様に祈るときに注意すべきことは何でしょうか。これはあなたに対して過ちを犯す人を許すということが大事なんだとイエス様は言っておられます。なぜなら隣人を許さないでいるとどうしても神様との関係が悪くなってしまう。それで祈りが届かなくなってしまう、祈りが妨げられてしまうということがあるからなんです。この教えは実は聖書のあちこちに言われているんですね。例えば先ほども私たち主の祈りを祈りましたけれども、そこには私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと言われていました。また先ほどお読みしましたマタイの福音書7章7節8節、この求めなさい、そうすれば与えられます。これ続きがあります。続きを読みたいと思います。マタイ7章9節から12節にこうあります。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。そして最後こう言われています。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。人に対して恵みを与えないでいるのに自分は神様に与えてくださいと祈る、これは当然できないことだということなんですね。また反対の場合も言われています。自分が人に恨まれてしまった場合にもどうしたらよいかということが、これはマタイの福音書の5章の23節24節にこのように言われています。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、礼拝しようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいと言われているんです。礼拝よりもまず和解することを優先しなさいと言うんですね。なぜなら隣人関係が悪くなると神様との関係も悪くなってしまう、そして私たちの礼拝や祈りが神様に受け入れられなくなる、妨げてしまうからだということなんです。旧約聖書イザヤ書の59章1節から2節にはこのように言われています。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと、そのように言われています。もしですね、御心にかなうことを祈っているはずなんだけれども、いくら祈っても神様に届いていかない、聞いてくださらない、そういうことがあるとするならば、自分は誰かを許していないということはないだろうかと、罪を抱えたままで祈っていることはないだろうかということを考える必要があるかもしれないということです。 ある先生がこういうことを言っておられました。私たちは別にその人を許していないということではないんだけれども、実は心の奥底で恨みを抱いてしまっている。許していないわけではないけど、どこかで恨みを抱いている。そういうことが結構あるのではないでしょうかと、ある先生が言っておられました。例えばですね、こういう祈りをしていないでしょうか。誰々さんが何々を悔い改めてこういうふうに変わってほしいです神様、という祈りをすることはないでしょうか。誰々さんがもっと自分に優しくしてくれますように、誰々さんの生活がもっと真面目になりますように、誰々さんがもっと伝道する人になりますように、と祈ることはないでしょうか。もちろんこれはダメということではないですね。しかし案外この誰々さんが何々になりますようにとこう祈るときに、その人に対する不満であるとか、その人に対する怒りや恨みを抱えている場合が多いのかもしれませんね、とその先生は言っておられたのです。そしてそういうものを抱えながら神様に祈るときには、どうしても神様が遠くなってしまって祈りが届かなくなってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか、と言っておられました。誰かに不満や怒りや恨みを抱えているとき、必要なことはまず相手を受け入れて相手を許すことです。そして聖書が教えている通りに、その人を祝福しますと、その相手を私は祝福します、そういう祈りから始めていく必要があるのではないでしょうか。まず私と神様との関係を良くしていただいて、そして祈りを神様に聞いていただくということになります。本日は最後に一冊の本をご紹介して終わりにしたいと思います。ジョージ・ミラーという人の祈りの秘訣という本、これはもう昔からある本なのでご存知の方もおられると思います。ここからいくつかの言葉を今日ご紹介して終わりにしたいと思います。ちなみにジョージ・ミラーという人はどういう人かというと、ウィキペディア調べたらすごくわかりやすく書いてあったので説明ご紹介します。ジョージ・ミラーは世に頼ることをせず神にのみ頼るという方法を生涯貫いて多くの孤児たちを救済した人です、とウィキペディアに書いてありました。世に頼らず神にのみ頼るという方法を生涯貫いて多くの孤児たちを救済した人です。それでは少しご紹介します。ジョージ・ミラー祈りの秘訣。最近主により頼んで孤児の家を設立するという思いがまた蘇ってきた。その時最初の2週間はただ、もしそれが主からのものであれば主が実現してくださるように、しかしそうでないなら主が恵みによってそのことに関する思いを一切頭から取り去ってくださるようにと祈った。次お願いします。しかし12月5日に祈りの課題は突然別のものとなった。詩篇81篇を読んでいた私はかつてなかったほど強く、あなたの口を大きく吐けよ、私がそれを満たそう、という御言葉に打たれた。その時に気づかされたことは、これまで私が孤児の家を設立するかどうかについて主の御心を知る以外、それに関する何かを求めたことはなかったということであった。それでひざまずき、口を大きく開けて主に多くのことを求めたのである。ジョージ・ミラーは、場所が必要です、スタッフが必要です、家具が必要です、 そして金銭的な必要がありますということを主に祈り求めていきました。そうすると神様は具体的な必要をことごとく満たしてくださって、ジョージ・ミラーは孤児院を開いていくことになります。しかし孤児院の経営はいつもギリギリでした。ある時にはこんなことがあったんだとそのように書かれていました。次お願いします。約6週間前、一人の兄弟から親切な手紙を受け取った。多額の金が入る予定なので一部を主に捧げるつもりであると記してあった。事業のために用いてほしいというものであった。しかし何日経っても金は来なかった。しばらく窮乏状態が続いていたので、何度も何度も私はこの約束のことを思っていた。しかし今朝私の頭に浮かんだのは、ただ生ける神にのみ私の思いを向けるべきということであった。それゆえいつものように愛する妻と共に祈っているとき、主がその人の約束を完全に頭から取り去ってくださるようにと祈った。主のみに目を向けていることができるよう助けてくださいとお願いしたのである。主はそのようにしてくださった。そして私たちがまだ祈り終わらないうちに寄付をしたいという別の手紙を私たちは受け取ったのである。そして最後にジョージ・ミラーが願っていることは何かというと、この同じ祈りの信仰が子どもたちに伝えられていくことなんだと、この本には書かれていました。そこをお読みして終わりにしたいと思います。私はこれらの詳細な記録を読む神の子供すべてに、どんな状況にあっても必要とするものはすべて神が与えてくださるという信頼を強められ、単純に神により頼むことを願っている。祈りが聞かれることによって彼らがますます励んで祈るようになることを願っている。特に友人や家族の改心のため、また彼ら自身の恵みと知識が増し加えられるため、教会のため、福音宣教の成功のために、彼らを励まして祈らせたいと願っているのであると。イエス様は私たちにも同じことを願っておられます。神様に心から信頼をして、神様に祈って、神様によって生かされていく、神様と共に生きていくことをイエス様は私たちに願っておられます。イエス、神様とよくコミュニケーションをとって、神様の御心をよく理解して、そして祈り与えていただくことによって、私たちは歩んでいくものでありたいと思うんです。今週1週間もいろんなことをやるべきことありますけれども、その中心に祈りと、そして御言葉という神様との時間を取ることができるように祈っていきたいと思います。それでは最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、今日はイエス様から神様が生きて働くお方であり、祈りを聞いて必ず答えてくださる方であるということを学ぶことができました。心から神様に信頼をして、いつでも何についても祈っていくものであることができますように、そして御心が実現されるために私たちが用いられていくことができるようにとお願いいたします。あなたは御心を行いたいと願うときに、必ず目の前の山を動かしてくださるお方です。そのことに期待をして、これからも私たちが歩んでいくことができるようにと、どうか助けてください。今日の御言葉に感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。